聖書にある神の言葉に聞きます。マルコによる福音書第1章の21節から28節です。マルコによる福音書の第1章の21節から28節です。聖書にある神の言葉に聞きます。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。人々はその教えに非常に驚いた。律法学者のようにではなく、権威ある者としてお教えになったからである。その時、この街道に汚れた霊に取りつかれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。人々は皆驚いて論じ合った。これは一体どういうことなのだ。権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。イエスの評判はたちまちガリラヤ地方の隅々にまで広まった。たった今お読みしました聖書の御言葉、聖書の箇所はガリラヤ湖の、北岸の、カファルナウムという町で、起こったことを伝えています。主イエス、カファルナウムはイエス様のお働きにとって、拠点、一つの拠点となった場所です。そして今日の聖書の箇所は、ある安息日の街道の礼拝の場、街道での礼拝の場で起こったことを伝えています。ただその時の礼拝というのはいつもとは全く違っていた。今までにない特別な空気感が礼拝堂にこの時満ちていたでしょう。この時礼拝に集まった人たちの眼差しは一点に集中していました。それは一人の人、イエス様です。そしてみんなこの人から語られる、そのこの人の口から語られる言葉にもう耳をそば立ってるようにして聞いていたわけです。ものすごい集中が感じられます。イエス様はこの時、この時から本格的な仕方で弟子たちと一緒に伝道の働きを、宣教の働きを始められています。一行という言葉で今日の聖書の箇所は始まっています。これまでイエス様の歩みは一人だったのが一行になっています。少なくとも4人の弟子たちが一緒です。そしてカファルナウムの街道に入って行かれて、そして教えを語られた、言葉を語られて、礼拝が捧げられたのです。人々はその教えに非常に驚いたとあります。非常に驚いたっていうこの言葉ですけど、本来はこれはたった一語の言葉なんです。でももうものすごい強烈な驚きを指す言葉なので、もうこう表現するしかない、翻訳するしかなかったんです。びっくり仰天したみたいな言葉です。 一体何をそんなに驚いたんでしょうか。そうです、人々がこの時驚いたのはイエス様という一人の人の存在、そしてその存在から語り出される言葉でした。ここではその存在と言葉が一つになっています。言葉はやっぱり大事です。そしてその言葉が驚きをもたらしているんです。そしてびっくり仰天したと言うんですよね。実はこの驚くって言葉は27節でも使われています。終わりの方です。ただ違う言葉なんです。最初の言葉は強烈なびっくり仰天するような意味を持つ言葉だと申しましたが、この終わりの方に出てくるこの驚きは、あえて言うと恐れを伴うような、恐れも畏敬の意ですね、神を恐れるようなというような意味で、そういう、信仰に関わるような言葉が、そういう恐れが語られているんです。そういうふうにして驚いているんです。ある人がこんなことを言っていました。信仰ってのは驚きから始まるって。信仰と驚きって関係ないでしょって思いがちですが、違います。信仰と驚きとは深く結びついています。驚くことがないと人は信仰することができません。驚きっていうのは心が動くことです。私たち例えば、覚えたいとかって思うじゃないですか。語られる言葉を覚えていたいとか記憶に留めたいとか。でも驚いたらもう忘れませんよ。あえて頭の中で覚えなくても驚いたらもう忘れません。驚きってやっぱ大事なんです。驚いて生きるんです。そしてイエス様のことってのは驚きを私たちにもたらします。心が揺れるんです。揺さぶられるんです。そしてそこからいろんな、そこから生まれてくる。でもしかすると今日の箇所でも最初の驚きがびっくり仰天するような驚きで、その次の驚きが神を恐れるっていう信仰の驚きって、ここに人々の間に信仰が生まれていっているっていうふうにも言えるかもしれません。いずれにしても驚くっていう場合に私たちが目を留めなくちゃいけないことがあります。それは何に驚いてるのかということです。何に驚くのかって、何でも驚きゃいいってわけじゃないですよね。怪しげな宗教ってのは、この世の中にございますけれども、そういう宗教ってのも、不思議なことを見せて人々を驚かせてみたいなのはめちゃくちゃ多いですよね。それと同じ意味かというと絶対違います。じゃあ一体どういうことなのかということです。人々が驚いたのはイエス様の存在と言葉です。言葉の力です。その存在がの力です。そしてまたここで人々が驚いたことについて、今日の御言葉には、立法学者のようにではなく権威あるものとしてお教えになったからっていうふうにして、理由がちゃんと書かれています。立法学者のようにではなく、 こう言いますと、なんか律法学者を貶めてるような言葉に普通、まあ、読めちゃうんですけど、どうも違うんですよ。そういうことじゃないんですよ。律法学者はダメでって、そういうふうになんか律法学者を責めてる言葉じゃないんです。当時律法学者ってのはいたんです。この人たちはいわゆる聖書の学者です。聖書の専門家です。めちゃくちゃ詳しいんです。そしてこの律法学者の仕事っていうのは旧約聖書の律法を解釈することでした。もう少し丁寧に言うと、律法学者の仕事っていうのは聖書の言葉、律法の言葉を解釈して、その時代の状況に適応するっていうことに生きたんです。そしてその解釈によって人々に律法の教育をし、また、法廷での判決を導き出す。聖書にはこれこれと書かれているねって、こういうふうに書かれているね。言葉がこうやって書かれているね。この言葉はこういう意味、現代に適用すると、今の私たちに適用するとこういう意味っていうふうにして、解釈して適用するっていうことを仕事としたんです。聖書を暗唱し、議論し、人々に教えました。真剣に学びました。そして聖書を解いた。ただその時に律法学者と呼ばれる人たちは解釈者なんです。あくまでも。最終的な権威というのは、これは聖書の言葉にある。聖書の言葉が権威がある。それを解釈して適用するのが律法学者。だから彼ら自身に権威があるんじゃないっていうことは、彼ら自身もよくわきまえていたし、当時のユダヤの人たちもそのことを知っていたというんです。ところがこの時イエス様はカファルナウムの街道で、この律法学者のようじゃなかったって言うんです。そして律法学者のようじゃなくて権威あるものとして語られたって言うんです。だから律法学者のようではなく、イエス、律法学者は自分に権威があるものとしては語らなかった。ところがイエス様は権威あるものとしてご自身お示しになり語られたということなんです。だからこれ本来なんか律法学者たちをなんか責めてるような、そういう言葉じゃないんです。イエス様はここで、私には権威がない、聖書には権威がある、神様には権威がある、でも私にはないっていうようなところにお立ちになったんじゃない。権威あるものとして言葉を語られた。律法学者のようにじゃない仕方で街道で語られた。だから人々が驚いた。めちゃくちゃ驚いたって言うんです。イエス様が語られたのは聖書の解釈、そして適用ではありません。解釈と適用で、こう書いてあるからこうやって生きなさいっていうような話をイエス様はされなかった。これはこういう意味ですよ。この聖書の言葉はこういう意味です。モーセはこう言ってます。 だから私たちはこうやっていきましょうっていうような話をされたんじゃない。全く違う形で語られた。じゃあ一体この時イエス様はどんな言葉を語られたのか。私が仲介して読んでるとこんなこと書かれてました。ここには書いてないよねって、何語られたか分かんないよねって、何書いたか何を語られたか分かりませんって、まあ、ある仲介書には書かれてました。私は違うと思います。マルコ福音書ちゃんと語ってくれてるんです。イエス様はどんな話をされたか、どんなことを語られたのか。ただ今日読んだ箇所には書かれてない。もう最初に語ってるんです。それがどんな言葉なのかというと14節15節です。時は満ち、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様が語られた言葉、権威を、権威あるものとして語られた言葉。イエス様がお語りになったのは解釈と適用みたいな話じゃない。いわゆる、まあ、私たちも時々言うような、私は嫌いですけれども、御言葉の解き明かしみたいな話じゃない。福音です。福音の言葉です。生きるためのアドバイスじゃない、救いの言葉です。嬉しい言葉です。神の時が今や満ちた、神様の支配が始まった、もう来ている、この神の国が地上にも来てるよって、やってきてるよって、私においてやってきてるよ、だからあなたたちは生き方を変えよう、向きを変えろ、生きる向きを変えろ、神が来てる、神ご自身が近づいてきてる、救いが来てる、神を向いて生きる時が来てる、だから神の方に向き直って生き始めよう、罪を認めよう、神様のもとに帰ってきなさい。イエス様は、そういうふうにして語られた。ほら、私がここに来たって。だから驚いたんです。心が動いたんですね、みんな。動き始めたんです。これは一体何なんだみたいなふうに、この礼拝の場がなった。なんか今まで聞いてきたことと違うぞ、全然違う響きがある。これは一体何だ、これを語っている人は一体どういう人だ、そういうことがここで起こったってことなんです。そしてイエス様が権威あるものとしてお教えになられたということが一体どういうことなのか、私たちにとってどんな意味があるのか、そのことを表しているのが続いて起こった出来事です。23節以下です。この時この街道に汚れた霊に取り憑かれた男がいて叫んだ。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体分かっている、神の聖者だ。みんながこの時礼拝堂で、街道でイエス様の存在とその口から語られる言葉にじーっと集中して聞いてた。まさにその時、その時、この神の国は近づいたって、 悔い改めて福音を信じよと、信じよと、いうふうに語られたその時、福音の言葉が語られたその時、まさにその時、街道の中に異様な叫び声が上がったんです。ナザレのイエス、構わないでくれ。我々を滅ぼしに来たのか。正体は分かっている。神の聖者だ。この場面、ちょっと想像してみてください。頭の中に思い描いてみてください。どんなんだったかなって。なんかすっごいおどろおどろしいじゃありませんか。オカルト映画みたいでもあんまりごまかされない方がいいですね。本質を見るべきですね。言葉の奥にあるもの、出来事の奥にあるもの。街道の中に一人の人がいて、男がいて、その人がイエス様が語り出されていた時、権威あるものとしてご自身の存在を晒し、人々に語られた時、人々が耳を傾けていた時、叫んだんです。その時彼の口から出た言葉、彼は我々って言ってます。我々って言ってんですよ。おかしくないですか。一人の男が我々って言うんです。確かにこの男が叫んでる。でもその言葉はその人の言葉じゃない。その男が語ってるのはじゃない。汚れた霊が語ってる。汚れた霊ってたくさんみたいな箇所が他にもあって、我々っていつも言うんですよね。たくさんついてるので我々って言うんです。つまりこの人は自分の言葉を失っているんです。言葉を語りながらも自分の言葉を語ることはできない。そしてナザレのイエス、構わないでくれと叫ぶんです。この構わないでくれとこの言葉ですけど、以前の口語訳聖書ではあなたは私たちと何の関わりがあるのですと訳されていた言葉で、そっちの方がちょっと原文に近い。ある説教者はこんなふうに訳し替えていました。あなたはあなた、私は私って私たちは私たち、あなたはあなたっていう、そういう言葉なんだって言うんです。関係を表すんです。関係ないでしょって言うんです関係ない、あなたと我々とは関係ないって。しかもナザレのイエスって呼ぶのは、当時ね、名前を知って名前を呼ぶっていうのは優位に立つことを意味してたんで、この悪霊たちはイエス様の優位に立とうとしたんだ。そして優位に立とうとして、この焦って優位に立とうとしてるんですけど、意味を持たないんですけど、そして向こうに行ってくれって言うんです関係ないよ、向こうに行ってくれ、あっち行ってくれって。私は私だ、私たちは私たちだって、権威を持って、つまり権威を持って近づいてこないでくれ、そう願ってるんです。懇願してるんです。正体分かっている。神の聖者だ。あなたが誰なのか我々は知ってる。あなたは神がお使わしになった聖なる存在。我々はあなたに近づいてこられたらひとたまりもない。だからあっち行ってって。するとイエス様は言われるんです。この人から黙れ、この人から出てけって。 街道に行った人たちはこんなふうにこの人が叫び始めた時、何を思ったでしょうか。きっとこう思ったでしょう。邪魔ってこんな集中してるのにこんなふうに騒いでもらっては困る。早く出てってほしいって。しかしイエス様にとってはやっぱりこの人は大切な存在なんです。そこにいるべき人です。イエス様にとってこの人は救われるべき人です。汚れた霊に取りつかれてしまって自分自身を自分の言葉を失って生きている悲しい人間、神と向かい合うことができず神を礼拝することができなくなってしまっている悲しい人間、この人から出ていけ。イエス様はこの人と汚れた霊を一緒には見ていません。分けます。この人を本当に大事にされてます。この人から出ていけっていうのは悪霊どもに対するイエス様の厳しい非常に強い叱責の言葉ですけれども、同時にイエス様の一人の人間に対する深い憐れみの言葉じゃないでしょうか。イエス様はこの人を敵から、なんて言いますか、危険から守り、抱きかかえるようにして、この言葉を語っておられるんじゃないでしょうか。イエス様は何としても、この人を汚れた霊から自由にして、神に向かって生きる、本来の人間に回復させられたいんです。そういうイエス様の御業がここに現れているんです。これがイエス様なんです。そしてイエス様がこの人から出ていけと言われると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせて大声を上げて出ていったとあります。なんか驚々しいことに思われますけれども、しかしここで語られていることは、権威あるものであるイエス様の存在と言葉によって一人の人が失っていた自分を取り戻して神様に作られた本来の人間の姿を回復しているということです。人間って神に向かい合うように作られたって聖書の最初にありますね。良いものに作られた。でも人間はそれを失った。そして神に対してあっち行け、あっち行ってくれよ、あなたと私は何の関係もないみたいにして言うようになっちゃった。そういうふうにして神様から離れて生きるようになっちゃった。でもそんな人間のところにイエス様が来られた。つまりこの人は汚れた霊の支配から神の恵みの支配の中にイエス様によって連れ戻されているんです。つまりイエス様の語られた言葉がその通りここに実現しているんです。時は満ち、神の国は近づいたですよね。時は満ち、神の恵みの支配がやってきた。それを見た人々は恐れたんです。そして論じ合った。そしてその時人々が注目しているのはこの驚々しい出来事そのものじゃないんですよね。さすがカファルナウムの人たちといいますか、ユダヤの人たちだなと思うんです。なんか驚々しい、なんかうわこんなこと起こった、こんなことが起こったって、そういうことに驚いてるんじゃないんです。これは一体どういうことなのだ、 権威ある新しい教えだ。この人が汚れた霊に命じるとその言うことを聞く。人々が驚いたのはこの人の存在、これをもたらされたイエスという、ナザレのイエスという人の存在です。そしてその言葉です。そしてそれがもたらしたことです。救いっていうのが生まれているんです。私ね、ある先生からがこんなこと語られたことあるんです。あなたは、若い日ですよね、あなたこれから説教者として生きていく、その時に説教をしていく時に覚えておかなくちゃいけないことあるよって。牧師になってしばらく経ってから、その時にね、聖書のここのこの言葉の意味が今日分かったっていうことで、みんななんか満足して帰るような教会での説教しちゃダメだって、こういう意味があるんだなって分かって、そしてみんながなんか帰っていくみたいな、ちょっとまた知識が一つ増えたなみたいな、そういうような礼拝しちゃダメって、説教をそういう言葉として語っちゃダメって、いわゆる解釈して適用する御言葉の解き明かしをしましたみたいな、そういうんじゃない、聖書こうやって書いてあって、これこういう意味があって、今の私たちに適用するとこうだって、もっと別のこと、それはやっぱり福音なんです。イエス様来た、来られた、そしてイエス様が御業をしてくださる。ここに出てくるおどろおどろしい人の姿っていうのはね、私は私の姿でもあると思うんです。無関係じゃないですよね。いや、何を、私は悪霊に疲れてなんかいない、そう言いたくなるかもしれません。でもどうですか、皆さんは自分で自分の語っていることをよく分かってますか。自分の言葉を持って生きてますか。自分を、本当の意味で自分を持って生きてますか。神様、イエス様の救いに対してもどっかでこのイエス様がやってくるのを喜ぶよりも、なんかちょっとあっち行ってくれみたいな、そういう思いに駆られたことありませんか。私はあります。無関係じゃないと思うんです。で、人間って自分をね、喪失するんですよ。昨日ね、日曜日の前でちょっと忙しかったんですけど、夕食の時間テレビがついてました。そしたら戦争中のこと、日本のある一人の戦争中の人のことをテレビでしてました、その人はアメリカとの戦争の中で自分の親が、ね、死んだ。で、そしてそのことがずっと腹恨みの中にあって、そして軍人だって、そして米軍の飛行機が不時着するんですよね。そして捕虜になる、捕虜に3人のアメリカ兵が捕虜になる。その3人のアメリカ兵を、上官の命令もあって殺害するんです。残忍な仕方で。そして、この人は戦争の後に囚われるんです。そして東京裁判にかけられる。で、死刑を宣告される。で、死刑が執行されるのはもう間近だっていうようなところで、不思議となぜかしら、そういうこと当時あったようですけども、巣鴨プリズムの中で死刑を免れて解放されるんです。 そしてインタビューに答えたりされてる場面、その後の人生のことも紹介されてました。彼はそこに囚われている間にアメリカ人への恨みが消えていく、いったって言うんです。なんて自分はそんなことをしたんだろうかと。そして外に釈放されてから、彼は外国の人たちを助けるような働きをして、そして召されていった、まあ、そういう生涯のことが振り返られていました。私それ見ながら思いました。戦争ってやっぱ怖いなって、戦争ダメだって思いました。戦争って実に普通の人を異常な人に変えるんですよ。ユダヤ人のことでもナチのことでもそうです、まあ、今戦争行われてますよね。みんながみんなおかしくなるんです。いや、もしかしたら私は思います、現代に生きている私たちみんなおかしくなってるかもしれない。自分は解放される必要なんかないなんて言える人はどうも誰もいないんじゃないかと思えてならないですね。で、人間性を失い、人間性を喪失し、神との関係を絶って生きる人間、そういう人間の姿なんです。そういうことと関わることなんです。そしてこの出来事はずっと伝えられてきたんです。おそらく教会の最初の教会でもう何度も何度も説教されてるんですよ、これ、この話だから聖書に載ってるんです。で、その時にね、どういう意味で語られたのかなんです。あ、イエス様最初にこんなことをされたねって、こういうことをされましたねって、素晴らしかったですねって、そういう意味じゃなかったと思う。いや、イエス様はこういう方だ、十字架につけられ復活されたイエス様は今もこういう方だ、こういうことをしてくださる、こういうことを礼拝でしてくださる、私たちにしてくださる、驚きをもたらしてくださる、救いをもたらしてくださる、そういう方だ。マルコ福音書を解くたびに私が繰り返していることがあります。それはマルコによる福音書には動きがあるということです。ここでもそうなんです、最初の言葉こうなんです。一行はカファルナウムに着いた。イエスは安息日に街道に入って教え始められた。カファルナウムにイエス様が入ってくる、やってこられる、そして街道に入って行かれる。そして入って行かれたイエス様は権威を持って近づかれる。そして悪霊はあっち行ってくれ、あっち行ってくれって言う。でもイエス様は構わず出てけって言ってその人に言う。そしてその人解放される。そして終わりはこうです。イエスの評判はたちまちガリラ地方の隅々にまで広がったってあるんです。この隅々まで広がったっていう、この広まったっていう言葉、外に行くっていう言葉なんです。入ってこられて外に行くんです。で、外に行って、これはまだずっと続いてるんです。で、それが世界の歴史なんです。私たちの人生なんです。そしてまたこの教会という場所もそういう中にあって、街道での礼拝がここでも捧げられているわけです。イエス様は今も私たちに近づいてこられます。そして私たちを正気に戻してくださいます。解放してくださいます。そして神様の支配をもたらしてくださいます。神様と向かい合えなかった私たちが神様の方を向いて生きるようにされる、本来の人間の姿を取り戻して生きるようにされるために、イエス様は来られ、今もそうやって働いておられるということを告げているのが今日の御言葉です。ですから今日も 私たちは生けるキリストの臨在によって、その存在と言葉によって自分を取り戻すことに招かれており、イエス様はそうしてくださる。神様の方と私たちは何の関係もないどころじゃない。イエス様が父と子の関係であられるように、その関係が私たちと神様との関係になる。深い深いつながりを持って神様と生きていけるようになった。そういう恵みが告げられている御言葉です。一週間の歩みをこの恵みの中で歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。父なる御神様、イエス主イエスキリストのご存在と言葉とによって、今日もどうかあなたによって作られた自分を取り戻して生きることができるようにしてください。イエス様は今日も私たちにこのように語りかけ、そしてこのようにご自身を明らかにし、私たちに働きかけていてくださる、そのことを覚えることができますように。不安に満たされたで生きる私たちが、また自分の言葉を失って生きている私たちが自分を取り戻して喜びの中に生きていくことができますように。主イエスよ、どうぞ私たちを守りお支えください。キリストイエスの御名によって祈ります。アメン。